今日はお魚マイスターによるお魚講座、煮魚に挑戦してみようというテーマで行われました料理講座にお邪魔しています。今日講師を務められましたお魚マイスターでいらっしゃいます川井香織さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず今日皆さんで作ったメニューからご紹介いただけますでしょうか。
はい、カレーの煮付けですね。そしておからを炊きました。もう一種類がサバの味噌煮です。でこの味噌煮を使って、酢味噌和えを作りました。
4品作られたということなんですけれども、今日ですねこのレシピにしようと思った理由っていうのは特に何かありますか。
はい、カレーはですね今冬でとても美味しい時期なのでまずカレー入れたいなと思いました。それからですねこの煮魚なんですが去年も講座やってまして、その時にサバの味噌煮の作り方っていう声がありましたので、サバの味噌煮入れてみましたよ。
リクエストがあったということですね。
そうですね、はい。
さあそしてですねこのレシピ工夫されたこと挙げていただいても嬉しいですか。
はい、煮魚を作ると煮汁が余ってしまうっていうことがあると思うんです。実はこの煮汁を使っておからや酢味噌和えをちょっと考えてみました。ここが工夫したところですね。
参加者の皆さんも煮汁こんな風に使えるんだみたいな声も上がっていて楽しそうでした ね。
そうですね、皆さんに喜んでいただいてとても良かったです。
振り返って今日の講座はいかがだったですか。
今日の講座ですね、皆さん初心者と言いながらテキパキ、料理していただいたし、でまた作った料理もね美味しいって言っていただ、ね、食べていただいたので私もとても嬉しくなりました。
今日はですねこの講座の講師を務めていただいたということなんですけれども、お魚マイスターどんな資格なのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、お魚マイスターはただいまの魚を食べるということがだんだん減ってきてしまってますの で、その魚食っていうことですね、魚食をもっとこう広めようということで魚の魅力をですね広めるっていうことが要するに伝道師ですね、これがお魚マイスターのお仕事になってます。
昔の話も出たんですけれども、お魚を運ぶのにっていう話も出ていたんですけれども、これもリスナーの皆さんにもちょっと紹介していただいていいですか。
はい、昔は魚の煮付けっていうとお醤油やお砂糖のこってりした味っていうのが多かったと思うんですけれども、実はそれは魚を運ぶのに鮮度があまりいい状態で持ってこられなかったから調味料で魚を食べてたっていうことがありますね。ところが今は輸送の技術が発達したので美味しい新鮮なお魚がいつでも食べられるということで、その魚の調味料の味ではなく薄味にして魚の本来の味を引き出そうということでこのカレーの煮付けのレシピは考えましたよ。はい、
お魚マイスターのお話に戻りますけれども、いつ取得されたんですか。
震災の前ですね、2009年ぐらいだったかなと思います。もう忘れてしまいましたけど
各地でご活躍の川井さんなんですけれども、お魚マイスターなぜこう取得しようと思ったんでしょうか。
はい、もともと食べる方のお魚が大好きだったものですから、でその後ですね釣りをするようになって、そうすると売ってない魚が釣れるようになってと、どんどんどんどん興味が深くなったところに、お魚マイスターを築地で行うということで遊び半分で受けてたっていうのが本音で、それがだんだんこうなんとなく今となっては生活の一部になってしまいました。はい、
もう釣ってしまうし食べるのも好きだしということで、もう本当にお魚全体に好きなんです。
そうですね、お魚かわいいですね、お魚ね。はい、
皆さんにそのお魚の良さを今伝えている川井さんなんですけれども、今回はですねこの食育グループの皆さんと一緒に年に1回コラボレーションということでこういう料理講座を行っているというお話なんですが、他にはどんな活動を今されていらっしゃるんですか。
はい、今はですね、なかなか藤沢ではないんですが東京の方で小学校に伺いして、魚にはまず骨があるんだよっていうことを教えて、それで魚の骨っていうか魚はこんな形してヒレにはこういう機能があるんだよっていう話をしながら、給食の時間に実際に塩焼きを出してもらって、魚の骨の外し方とか要するにふぐし方、食べ方ですね、それを教えてますね。
あったようでなかった、本当に素晴らしい授業です。
はい、ぜひ藤沢でもやってほしいんですけどね。はい、
この子供は骨があるから絵だとか、うん、切り身で売ってるから形が分かんないとか、そこがやっぱり問題だなと思いますよね。
そうですね、やっぱり姿のものをまず見て、で命をいただく感謝の心っていうのは大切だと思いますね。
ぜひこの藤沢、そして地元でもそういう展開をしていただける機会をですね、私たちもちょっと作っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、それでおしまいにですね、お魚マイスターの河合さんからリスナーの皆さんにメッセージを一言いただいてもいいですか。
はい、魚はたくさんの種類があって、でそれぞれ味が違いますので、それを楽しみながら食べていってほしいなってまずは思いますね。でぜひ難しいものじゃないので、どんどん取り入れてほしいなと。そう、こういう講座を何回か頑張って開きますので、参加して、はい、知っていただきたいなと思います。
ありがとうございます。今日は本当に素材、魚の味を皆さんに教えてくださいました。お魚マイスターでいらっしゃいます河合かおりさんにお話を伺いました。河合さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは参加された皆さんを代表していただいて、矢沢義郎さんにお話を伺っていきます。矢沢さん、今日参加した感想を聞かせていただけますか。
こんなね、お料理もしながらですね、女性の方なんかとお話ししながらね、料理作るということは、はい、大変光栄に思っております。
今回ですね、お魚料理ということだったんですけれども、はい、江澤さんはお魚料理はお好きでいらっしゃるんですか。
私はね、お魚大好きです。特に、まあ、生物も好きなんですけども、これから煮魚を主に食べていきたいなという感覚を持っております。
じゃあ今日のレシピはぴったり大好物にはまったん
ですね。大好物ですね、はい。
カレイの煮付け食べていらっしゃいますけれども、お味はいかがだったでしょうか。
こんな味、おいしい味がね、私は少ししか、かきマスクしかやれなかったんですけども、食べさせていただいてありがとうございます。
皆さんにお礼が出ましたけれど、はい、普段はお料理はお家ではされるんですか。
ね、自分ではね、ちょっとお魚をね、生をね、買ってきてちょっと切るぐらいですね。
今回こう参加しようと思ったきっかけはどういったところからだったんでしょうか。
ね、やはりね、男もこれからは料理習って、なるべく皆様にご迷惑かかんないで自立していけるように発起でございますね、はい。
矢沢さんのインタビューを聞いて、周りの女性の皆さんがこう笑いが起こっておりますけれども、とても仲がいいグループになりましたね。とっても楽しく今日はお料理されたようで、
もう本当にね、満足でございます。
また次回もこういう講座があったら参加したいなという気持ちでいらっしゃいますか。
これはね、もうそう思ってるんですけども、いろいろ神さんとも話しながら決めたいと思っております。
はい、そうですね、まあ、今後も奥様とも楽しく料理していただきたいと思います。
今も連れてきた方がいいかもしれないね、本当はね。
楽しいお料理を続けていっていただきたいと思います。矢沢さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、続いてお話を伺いますのは古川恵子さんです。今日は皆さんと一緒に料理講座参加されたんですけれども、こういった講座は古川さんは何回目になりますか。
5、6回は来ておりますね。もうここが最初にスタートした時からいつも申し込んでおります。
この講座のいいところってどんなところですか。
とても教えてくださる方たちが本当に身近な感じがして、私たちもすぐにこう地で作れそうな、で素材もそのすぐ手に入るようなもの、はい、そういうもので、はい、できますので、もう毎回楽しみにしております。
今日もしっかりと学んだようなんですけれども、今日参加してみていかがだったですか。
今日はまた若い方もいらっしゃったし、男性の方もいらっしゃったし、いろんないつもの食生活のこともお話聞けたし、これから和食が生活以前になったということで、またまた見直して、私も孫たちが来た時にはこの赤ガレイの煮つけはぜひ食べさせたい。でおからが大体好きなので、あら、こんなに美味しいのを簡単にできると知りました。煮汁を使ってということでね、これはもうヘルシーなのですぐ作ってみます。
そうですね、普段は古川さんはお魚料理はご自宅では作られ
るんですか。あまりしませんね。干物焼くぐらいと、あと買ってきたお刺身とかそんな感じで、あまり煮魚はしませんね。焼き魚って干物ですね、はい。
今日はとてもいいきっかけにもなりそうです。
もうまたはい、やる気満々になりました。
今日はいいお仲間にも出会えたということ
で、はい、そうですね、もう嬉しいです。もう本当に毎月 来たいと思います、
はい、引き続き楽しくお料理講座も参加していただきたいと思いますね。
ありがとうございます。だんだん腕が鈍ってくる年齢ですけれども、ここでまた目覚めてやる気を出させていただいております。ありがとうございます、
はい、今日はありがとうございました。